便りです。万年予選落ちしている理由っていうのは描写の問題じゃないよっていう、そんな話をしていきましょう。この番組は小説家鈴木喜一郎が講座で感じたこと、読んで面白かった本や映画を見て感じたことなど、小説講座での放課後の雑談をつらつら話していく番組です。鈴木は話すスピードがかなり遅いので 1.3 倍ぐらいに調整して聞いてください。小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ、今日はお便りです。ラジオネームうさじんうさびとかなと申します。鈴木先生こんにちは。はい、こんにちは。いつも先生の放課後ラジオを楽しく拝聴させていただいております。いえいえ、どういたしまして。中年男性で会社員をしております。私は大分県の出身で、大分県北部を舞台にした SF や現代ファンタジー系のご当地小説を書いております。なるほどね。これまでの数年間、野生時代新人賞、メフィスト賞、ポプラ長編新人賞などに応募し続けていますが、結果は全くの端棒です。予選取らないってことだな。ここからが質問です。はい、どんなことでしょう。私は執筆の際、生まれ育った地元の様子をできるだけ詳しく書くように心がけています。例えば、こんな描写です。主人公 A を乗せた電車は豊前善光寺駅を出るとすぐ柳ヶ浦駅に到着し、わずかばかりの乗客は全員がおります。その大半は改札口を出て、さらにその中の半分は迎え族の軽自動車に乗り込み、残りの半分は豊後高田氏が家へ行くための路線バスを待ちます。宇佐方面のホームに立っているのは A 一人だけです。そして今 A は考えています。日豊本線のダイアグラム作成者が柳ヶ浦止まりにしたい理由は何なのかと、こんな感じの描写です。審査の過程で審査員の誰もが見知らぬ田舎の描写を詳しく描くことは、物語のテンポを遅くしてしまい、マイナス評価になってしまうのでしょうか。さらに突っ込んでお聞きするなら、特に名物も観光名所も歴史上の事件もないど田舎を小説の舞台にすること自体避けた方が良いのでしょうか。初歩的な問題質問で申し訳ありませんが、ご教示いただけると幸いです。万年予選落ちなのねっていう、まずうさとさんのことなんだけれど、作品に関して言うと、このいただいたメール、作品に関して言うと、断言はできないんだけど、原稿読んでみないと分からないんだけど、いただいたメールから考えられることは、ずっと予選落ちをしないのは描写の問題とか、その舞台がどいなかだっていうことではなくて、そのくどくどと埋めて、自分は何が言いたいのかっていうのを考えずに、ただ思いつくままこう書いていって、それでその手癖で長編が埋められる状態になっているという、そういうふうなのじゃないかなということは思います。いただいたその描写ね、主人公 A を乗せたウンタラカンタっていうところなんだけど、これつまりさ、この描写の例で出してる時っていうのは、これさ、描写と言いながらもさ、これここでその宇佐人さんが言いたいのは、 A はその A が考えているのは、なぜ日豊本線のダイアグラムというのが柳ヶ浦止まりに合ってるんだろうかということが、そこを言いたいためだけに、こう延々とこのところをダラダラダラダラ書いてるっていう、そこなんだよね。要は A を不思議に思っているっていうところをまず伝えたいだけなんだけど、それだけを書くためにこうずっと書いてるので、で まあ一番考えられるのは、そのこう自分が書きたいテーマが何なのかはっきりしないで、その手癖だけでテーマが埋められる状態になってるんじゃないかということは思います。でこういうケースってね、何も考えなくても長編埋められる病っていうので、その YouTube で検索かけてくださいな。前にも確か何度かこういう話をしてると思うんだけど、これね、多分手癖でね、こうテーマとかそういうものを考えなくても、テーマとかキャラクターとかストーリーとか考えなくても、まあ、とりあえず長編埋められちゃうっていう人がある程度いるので、でそういう状態なんだろうっていう気はします。でこれね、ちょっとやっぱこう気になるのは、やっぱね、こういうふうに何も考えず取材をしなくても長編が埋められるよっていう人っていうのはね、その癖がついてしまうと伸びにくいんだよ。なんでかっていうと、取材をしなくても長編が埋められるので、取材なんて面倒くさいことをしなくても、そんな面倒くさいことをしなくたって長編埋められるんだから別にしなくていいよねっていうケースがすごく多いのでね、だからまあ、宇佐人さんに関して言うと、宇佐人さん自身がその予選落ちし続けてるっていうのは、その描写が詳しいことでもなく、どいなかを小説の舞台にしていることではなく、著者自身がそのテーマだとかキャラクターについてこう把握してないっていうことがすごく大きいんじゃないか。何を伝えたいのか自分で把握してないよねっていう、しない可能性は十分あるっていうことは、それは思います。ただまあ、長編を書き上げる体力はついているので、まあ、早いところその小説講座に通った方がいいよと。そうしないとこのままずっと何十年も落ち続けることになるよっていうことは思います。まあどこの小説講座にするか、それはまあ宇佐人さんが決めればいいことで、一応鈴木喜一郎小説講座全国どこでも受講できるけども、まあご自身のその賞に合いそうなところで、あと実績に上がっているところね、そういうところを探して、受講するのを早急に、受講することをお勧めします。こんなところでいいかな。この番組では、今さら聞けない小説の疑問といったテーマのお便りを募集しています。夏バテなのでね、なかなかこの放課後ラジオのネタなかなか思いつかないので、お便りやると嬉しいです。Google フォームで匿名ボックスを用意しましたので、概要欄からアクセスしてください。その時にラジオネームを書き添えてくださると嬉しいです。YouTube からスーパーサンクスという投げ銭ができるようになりました。面白いとか役に立ったと思った方は、スーパーサンクスクリックして、投げ銭してください。鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいてもいつでも受講できます。江戸川乱歩賞や横溝正史賞、横領者新人賞など15年間で21人という圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube、ラジオトーク、Apple Podcast、Spotify、Amazon Music などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで、今日の小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ、そんなところで、ではではでは。